さあさあ、今日もやってまいりました、小覇王孫策の夕日の時。長らくやってまいりましたこの番組ですが、ついに本日をもちまして最終回となってしまいました。ありがとうございます。まあね、今日で番組は終わってしまいますけれども、我々の五反を愛する気持ちは十分に伝わったんじゃないかなと。ということで今日も最後までね、元気に五反デッキを使って江東の諸国をどんどん平定していきましょう。さて、今回は軍師に周遊君を迎えまして、最終回にふさわしいデッキを用意してみました。どうよ貢献。
まあその全体的に白府の意向なんですが、確かにある意味では最終回にふさわしいデッキかとは思うかな。
だら、じゃあまずは一コスです。はい、
シャキッとせんか。
さあ、出ていただきました孫悟のお母さん。お母さん最近ダンスに目覚めたようなんですが、セレブの習い事なんでしょうか。
感謝なさい。
はい、ありがとうございます。じゃあ次、
叩き潰せ。
はい、出ました、孫悟の若き王孫権です。今時期の五反はこの男なしには語れないですからね。今日も頑張ってよ。
すまんすまん。
さあ、名君っぷりを披露したところで、次お母さんに弟と来たら、もう最後はこの人、盛大な拍手でお迎えいたしましょう。どうぞ。
孫文代を知らぬのか。
ついに出ていただきました、我が家の大黒柱、孫悟のパパ君、孫権さんです。いやー嬉しいな、今日は家族水入らずで五反デッキだな。父さん、またそんな気のない返事をして、どうしたの。
いやまあ家族デッキはいいんだけど、これお前どういう風に勝つデッキなんだ。
どういう風に、いやどういう風にってあんま考えてないけど。
何、
あ、いやいや、だからその母さんが待って、敵陣まで手腕で上がって典型打って、あと俺が縄文でイエイみたいな。
みたいな、
うん。
奥義はいつ使うの。
その適宜。
適宜、あ、そう。
え、何、なんか問題が。
兄さん、問題も何も。
あんたね、孫家の長男ともあろうものが、もっとしっかりしなさいよ。
何、なんかまずかった。
まずいも何も、さっきから聞いてたら、お前このデッキ全然ノープランじゃねえか。大丈夫なのかっつってんだ。
うんうん、
え、大丈夫だね、ダメそう。
うん、じゃあだ、例えばこのデッキ呂布原にはどう勝つの。ダメ系も妨害もいねえけど。
え、母さんが待って手腕で上がって。
クラクは。
母さんが待って手腕で上がって。
レンカーも。
母さんが待って手腕で。
同じじゃねえかよ。神速は。
手腕で待って母さんが。
逆だ。そして逆にしたら同じだ。
大丈夫だよ、俺が夕日で縄文入ってみんなで点検すれば大丈夫だって。プラジュだよ、全然問題ない。
バカ、お前典型典型って簡単に言うけどな、典型なんて大変だぞ。兵士たちみんな家族がいてな、そいつら撤退覚悟で必死でな、頑張ってくれてさ、やっとプラジュなんだよ。お前その辺分かってる。そしてしかも周遊君は兵力が増援だ。
ああ。
夕日はいいんだけどさ、そういうとこ考えらんないとな。その辺の将軍と違ってお前は。
ああ、まあその辺で。
あんたあれだよ、コウキン君にデッキ組んでもらったらいいんだよ。
ああ、それはいい考えだ、そうしとけ。で、俺たちは帰る。
ちょっと父さん、なんで帰っちゃうの。タイガーチャージとかしないの。
あれはショウキン君とか二丁とかと組むから、お前はなんか自分で組め。そしてタイガーチャージは俺じゃねえ。
兄さん、貯めるのはリクソン君だよ。
まったく、コウトの小覇王が泣くよ。しっかりやんなさい。
ちょっと頭冷やして勉強してこい。じゃな。
というわけでですね、
無理もない、私も同感だ。
なんだよお前まで。じゃあどうしろっつんだ。
まあ現状お前を生かすデッキというのも正直厳しいものがあってだな。
ちょ、どういうことだよ。
今は落雷やら雲散やら単体強化に強いパーツが多くてだな、呂布の無双クラスならまだしも夕日みたいに半端な性能だと。
なんだと、こっちは3コースで武力10だぞ。なんかうまいことやれないのかよ。
逆だ、2.5 コスの武力10なら相対的に価値も高いが、3コスはどうにも対コスト武力が低いし、だいたい知力5なんて極論ピンラック一発で3コス落ちだし。
あ、もうごちゃごちゃ言いやがって、なんかいいデッキ組めないのかよ。軍師の仕事だろ。
無茶を言うな、だいたい高コストの槍なら観念もいるしだな。そもそもお前を選ぶ理由に欠ける。
お前そんな元も子もないこと言うやつがあるかよ。じゃあなんだ、ハッケットでも組めっていうか。 なんだお前、諸葛亮の方が全然いけてるじゃないか。
なんという言い草だ。もう許せん。
なんだとこいつ、やる気か、この罠軍師。
なんだとこの微妙サンコス。
くれくれ、
なんだ
くれくれくれくれくれ、
ちょっとちょっと、お兄ちゃん何喧嘩してんのよ。もう義兄弟でみっともないんだから。
お、なんだ、そうこか。お兄ちゃんは今忙しいんだ。あっち行って。
何言ってんのよ、喧嘩してるだけでしょ。うん、お客さん来るんだからちゃんとしてたよね。みっともない、恥ずかしい。
誰が来るんだ。
友達と遊びに行くのに職の人が迎えに来てくれんの。邪魔しないでよ。
ああ、劉備殿だな。先日ご紹介した。
なんだこいつ、最近色気づいたと思ったら男作ってやがったのか。かお兄ちゃんはなんというか感無量だよ。
男って別にそんなんじゃ。あ、
しょうこちゃん、迎えに来ましたよ。
わあ、来た来た。いやー、どうもすいません、わざわざ。
げえ、諸葛亮。
あら、そこにいるのは周遊さん。よかった、まだ生きてらした。
え、お前死ぬの。
知るか。諸君は上昇殿が軽自動車でお迎えですか。
身にそぐわぬ贅沢は性に合わぬもので、燃費も良くて助かってますよ。
へえ。
今日はどちらに遊びに行かれるのですか。直後の有効のため、そのうち私もご一緒したいところだ。
ああ、周遊さんはな、カラオケで歌間違えたらすぐ指摘されそうですし。
あるある。
そうですな。 じゃあ川でアウトドアなんていかがですか。火を起こしてバーベキューでも。
ああ、それはいい。私風を起こしますから。ああ、でも先出しで三人八家かけないといけませんね。ははは、いやはや、周遊さんが一緒だとやりづらくていけません。
うまいこと言うな。
と、早く行かないと時間が惜しいですね。じゃあ周遊さん、お大事に。
晩ご飯は食べて帰るからお母さんによろしくね。行ってきます。
あ、うまくやれ。
もう、
いやー、こりゃ新しい家族ができる日も。
お、おい、ホーキンどうした。
天は私を世に生みながら、なぜ諸葛亮まで一緒に。
はあ、あ、高賢、高賢、しっかりしろ、高賢。おい、高賢、高賢、しっかりしろ、高賢、高賢。
無念だが、これが天命。私はもう長くはない。
バカ高賢、何言ってんだ。
もっとお前と戦場をかけたかったが。
気をしっかり持て。
白夫、こんなこともあろうかと後継者を用意しておいた。
なんだって。
入りたまえ。主幹君、病室まで迷わず来れたかい。
ええ、矢印に従って参りましたので。
矢印ってその頭のか。
彼の家系は見事だ。きっと孫悟を天下に導いてくれる。主幹君、見せてやりなさい。
あ、
え、ここで。
ナウだ、火を放。あ、すいません、もう一回。
感電じゃねえかよ。お前大丈夫なのかよ。
ナウだ、ナウだ、火を。
大丈夫だ、白夫。
ナウだ、ナウだ、
孫悟の天下が
ナウ
目の前。
火を放。
おい、コウキ、コウキしっかりしろ、コウキ、コウキ、コウキ。
ナウだ、火を放て。
うるせえよ、黙ってろよ。コウキ、コウキ、
火を放て。
こうして孫悟の礎を築いた希代の名軍師周遊は、そのあまりに短い生涯を終えた。孫悟はこの後、両毛、陸遜といった彼の意志を継ぐ新たな才能により癖のある亡霊の時代へと入るが、それはまた別のお話。
なおだ、黙りなさい、火を放て。